説教あなたの道など、石橋秀夫牧師です。
お手元に木曜日の聖地研究祈祷会のレジュメが配布されていると思いますが、今回、ヨブ記21章の学びをするそのところで、ワイザーという人の一番最後の言葉が大変心に響きました。それは一番最後に記されていますが、21章を仲介したワイザーは、ここでヨブは鐘が鳴っているのは聞こえるが、どこで鳴っているかがまだわからない。ワイザーは21章の仲介をしながら最後に、ヨブに鐘が鳴っていることは聞こえる、しかしまだどこで鳴っているかはわからない、このように記すわけであります。このワイザーの言葉が大変心に響いたわけであります。木曜日の聖書研究で、出席者の一人がこの気持ちは分かると言いました。鐘が鳴っていることが分かるけども、どこで鳴っているかはまだ分からない。このように語る信仰者は多いと思います。このヨブは、とても神様の希望の鐘が鳴っているとは思えない現実の中で神様の鐘の音を聞くわけであります。そしてこの鐘の音に支えられるわけであります。しかしまだどこになっているかはわからない。21章の1節から2節まで見ていただきますと、ヨブは答えた。どうか私の言葉を聞いてくれ。聞いてもらうことが私の慰めなのだ。ずいぶんヨブは下手に出ています。今まで友人の言葉を跳ねつけたりしてまいりましたが、ここでは下手に出て、どうか私の言葉を聞いてほしい。我慢して私の話を聞いてくれ。それから嘲笑うがいい。しかしとにかく聞いてほしいと友人たちに訴えるわけであります。そして、5節6節を見ていただきますと、私に顔を向けてくれ。そして驚き、口に手を当てるがよい。私自身これを思うと立然として身震いが止まらない。この言葉にも大変考えさせられるわけであります。神様についてこれから語る。あなたが考えている神理解について話していく。でもこれを話していくと口に手を開ける。もう黙ってしまって何も言えなくなって、立然として身震いが止まらない。ヨブ自身もこれを語ることによって身震いが止まらない。このようなことを今語っていくんだ。神様の御業を本当に知ったら私たちも黙ってしまう、立然としてしまう、震えが止まらない。この気持ちは分かるわけであります。今日のメッセージとして響いてくる大きな言葉であります。なぜ身震いが止まらないのか、ヨブは語るわけであります。神様はどういうお方であるか、正しいものには報い、悪を行うものは罰する。それが自分たちが信じる神だ。ヨブも信じてた神だ。それでは現実を見たらどうなるか。そうではないではないかとヨブは7節以下で語っていくわけであります。 7節を見ていただきますと、なぜ神に逆らう者が生きながらえ、年を重ねてなお力を増し加えるのかと語るわけであります。友人たちは語りました。神に逆らう者の喜びは儚く、神を無視する者の楽しみは束の間に過ぎないと語ってきたわけであります。神に逆らう者は速やかに神様の罰を受ける、報いを受ける、罰を受ける。果たしてそうだろうか。現実に社会を見ると反対ではないか。神に逆らう者が繁栄しているではないか。年を重ねてなお力を増し加えている、束の間だというけども、神に逆らう者が年を重ねてなお力を増している、あなた方が考える真理、私たちが信じている神様はこういう神だという神様の正しいものは報いる神、悪には罰する神、そういう神として、この神がこの社会に働いていると信じて社会を見つめたら違うではないか、現実は違うじゃないか、そんなことでは理解できない、受け止めきれない社会の現実があるではないかとヨブは語っていくわけであります。富める裕福な農夫の話が例として挙げられます。8節、子孫は彼らを囲んで確かに続き、その末裔の目の前に見ることができる。その家は平和で何の恐れもなく、神の鞭が彼らに下ることはない。彼らの牛は常に子を孕ませ、目牛は子を産んで死なせることはない。彼らは羊の群れのように子供を送り出し、その子らは踊り跳ね、太鼓や盾ごとに合わせて歌い、笛を吹いて楽しむ。彼らは幸せに人生を送り、安らかに黄泉に赴く。これが現実だ。どこに神の鞭が豊かな農夫に下されてるか。お牛は常に子を孕ませ、目牛は子を産んで死なせることがない。家畜が増えるということは豊かになるということであります。子供も増えていきます。繁栄の印であります。子供たちが踊り跳ねて、太鼓や盾方に合わせて歌い、笛を吹いて楽しんでいる。この農夫も幸せに人生を送り、安らかに黄泉に赴いた。あなた方の信じる神に会では到底捉えきれない現実があるではないか。もっと深刻なことは彼らが言う言葉であります。14節、彼らは神に向かって言う、放っておいてください、あなたに従う道など知りたくもない、なぜ全能者に仕えなければならないのか、神に祈って何になるかと、このように神に背を向ける、神なくったっていいんだという神なき世界が広がっている、今日の説教題、あなたの道などというこの説教題は、この聖書の歌詞から取ったわけであります。あなたに従う道など知りたくもない、自分の力でこの豊かさを勝ち取った、神に祈ったり神に従うなどナンセンスだ、放っておいてほしい、神に祈って何になる、あなたに従う道など知りたくもない、このような人々が力を持つ世界、それが今私の現実だ。あなた方の神理解でいくと、神はいないと言わざるを得ない世界の現実、このことを鋭くヨブは指摘するわけであります。しかし この社会の問題を指摘しながらも、16節で言います、だが彼らは財産を手にしているのではないか、神に逆らう者の考えは私から遠い。ヨブ自身が祈って何になる、放っておいてほしいと言えるような現実に苦しんでいる。ヨブの魂と体はズタズタに引き裂かれている。もう放っておいてください、私が祈っても聞いていただけない。あなたの従う道は知りたくないと思えるような現実の中にあって、なおヨブは神に逆らう者の考えは私からは遠い、そういう考え方は私から遠いと言って、ヨブはこの現実からはるかに超えた存在者、全能の神に目を向けていくわけであります。この全能の神は天上において正しく裁く神である、そのことへの思いが膨らんでいくわけであります。22節を見ていただきますと、人が神に指揮を授けようか、彼は高きにいまし裁きを行われるという、人が神に指揮を授けようか、正しい者には報い、悪を行う者は罰するという王法の思想、この神理解が知識人の中にある、友人たちの中にある、その考えを自分はよく知っている。しかし自分たちが考える神理解で神を縛ることができるだろうか。神ははるかに人間を超えて存在しておられるから、高きにいまして裁きを行う神だ、その確信が深まっていくわけであります。現実を見据えながらヨブは正しく裁かれる神への思いが膨らんでいくわけであります。なお悲惨な現実があるわけであります。28節では、あの高潔な人の館はどうなり、この町に逆らう者の住まいとした天幕はどうなったのかと、あなたたちは問うという、この28節以下では高潔な人について語ってまいります。まあ、これは王様の館と見ることができます。英雄と見ることができます。その力を持って、軍事力を持って他国を滅ぼし、たくさんのものを奪い取って富が蓄積され、そしてその権力を持って、殺傷与奪の権力を持って民を支配する、そしてその館は英雄の館、英雄を称える日があり、死んで墓に葬られてなおそこで訪れる者が後を絶たない、英雄をしたい、墓に訪れる者は後を絶たない、いつまでも覚えられているではないか。彼は正義の勝利者ではありません。力で勝利したやつが過ぎない、力で勝利したやつが過ぎない、おびただしい犠牲者の上にある勝利、どれだけの人が世の闇に闇を感じ、闇の世界を思い知らされ、不幸のどん底に落とされたか、惨めに死んでいったことか、それなのにこの英雄に対抗し、英雄を批判し、戦った者はいないではないか。そういう闇の中にヨブは鐘の音を聞くわけであります。どこに鐘の音を聞いたのか、それが23節で示されます。ある人は死に至るまで不自由なく安泰平穏な一生を送る、彼は丸々と太り骨の髄まで潤っている。またある人は死に至るまで悩み嘆き幸せを味わうこともないと、二 二つの人生が示されてくるわけであります。一方は豊かな人生、一方は悩み苦しんで長きの基地に死んでいく人生。これほどの不条理はないという悲惨を舐め尽くして死んだ二つの人生を示しながらヨブが言うわけであります。だがどちらも地に横たわれば等しく宇治に覆われるではないか。神の裁き、大いなる神の裁きへの希望をヨブは死において見つめるわけであります。どんなに英雄でも、どんな英雄でも、どんなに豊かな人生を送っても、どんなに悲惨な人生を送っても、死は平等に訪れる。その死を見つめて、大いなる神が現実を超えて、全能者が裁きの神として世を支配しておられるという神様への思いが、死を見つめることによって高まっていくわけであります。神は正しく裁かれる神。この死を見つめてヨブはそこに希望を持つ。鐘の音がヨブに鳴り響くわけであります。死の先がどうなのか、その先はどうなるか、そこまではヨブは踏み込みません。それは神の領域であり、旧約聖書の神の世界には死を超えた世界についての信仰はまだ示されていません。しかしヨブは神を恐れ敬い、まさに死において神は大いなる裁きを行う神である、その声とへの信頼を悲惨を舐め尽くすその中で深めていくわけであります。まさに鐘が鳴っている。しかしどこで鳴っているかわからない。私たちは神様がどこで鐘を鳴らしておられるか、その神の御業を見るときに、知るときに、黙って口を閉ざして立然としてぬびるいが止まらない、そういう神の御業を示されてくるわけであります。私の両腕を切断してください、嘆き苦しむ母親の言葉であります。東日本大震災で津波が押し寄せてきた、その波の中で必死になって自分の幼子を支えていた。そして気づくと、その母親は自分の子供が死んでいる。それを愕然として受け止め、もう悲嘆に暮れて、この私の両腕を切断してくださいと泣き叫び続けるわけであります。この母親に鐘の音が響くのだろうか、どのように響くのだろうか。母親に嘆き悲しむ、この両腕を切断してくださいと嘆き悲しむ、その母親に昨日夢を見ました、あなたの幼子が復活のイエス様に抱っこされている夢を見ました。その神父さんの話を聞いて、母親は深い嘆きと悲しみから解放されたということであります。私たちの救いはどこから来るのか。このような深い悲しい嘆きにある者たちに鐘はどのように響くのか、そのことを思わしめられるわけであります。神様の御業を知らされたときに、私たちは口に手を当てて 黙ってしまって、立然死として身震いが止まらない、神様への思いをガラッと変えるような、そのような神様の御業を私たちは知らされるわけであります。マルコ福音書16章8節を見ていただきたいと思います。復活のイエス様に、イエス様の復活を知らされた婦人たち、イエス様が身を横たえた墓、すべてものが死んでいく、内が湧く、そのような体に、墓の中に身を沈めておられるイエス様、このお方がよみがえられたということを知って、婦人たちは発せず、婦人たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり正気を失っていた。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。この呼ぶ記の5節6節の御言葉を読みながら、この婦人たちのこの驚きと重なってきたわけであります。自分たちが今まで持っていた真理が本当に真理なのか、それは覆される、私たちが持っている神観念は、神理解が本当にそれで良いのか、それが全く覆される、その出来事に私たちも出会ったわけであります。三位一体の子なる神が十字架で死んでくださった、墓に死の体を横たえておられる、誰が信じようか。それを知った婦人たちは振り上がり正気を失っていた。そして誰も何も言わなかった、恐ろしかったからだと、その驚きが示されるわけであります。この驚きはやがて神への賛美につながっていくわけであります。このように私たちは驚いて本当に心から神を賛美しているだろうか、そのことが問われるわけであります。神からの希望、救いの鐘は響き渡っています。ヨブはどこでそれが響いているかは知らなかった。確かになっている、しかしどこでなっているかは知らなかった。しかし私たちは知らされているわけであります。両腕を切ってくださいという婦人、その痛みを背負って、その婦人の心に鐘が響きます。復活のイエス様があなたの子供を抱っこしている、神父さんの言葉、悲しみの深みに、罪の深みにイエス様が身を横たえておられる、そのために私たちの罪を背負って死んでくださった、三位一体の子なる神が死んでくださった、そして復活して大きな喜びの鐘を、どんなに悲しい苦しいことがあったとしてもその鐘は鳴り止まない、私たちの方に鐘は鳴り響いている、私はよみがえってあなたと共にいる、私は世に勝っていると、復活のイエス様の鐘が私たちの心に鳴り響いているわけであります。お祈りいたします。天の神様、礼拝の恵みに感謝いたします。主の鐘が、希望の鐘がどこに響いているのか、鐘の響きが聞こえてもどこで鳴っているかわからないヨブ、しかしあの激しい苦難の中で確実に天地創造の神の鐘の音を聞いているヨブの姿を見つめながら、私たちは本当に驚くべき天地創造の三位一体の神の御業のうちに、救いの御業のうちに救われて生きるものとされていることを思い、心から感謝いたします。 十字架の復活の鐘の響きは私たちのあらゆる人生に響き渡ります。悲しい時、辛い時、もう地獄に落ちるような経験をする時、なおそこで希望の鐘が鳴り響きます。この鐘を聞きながら人生の歩みをなすものとなさしめてください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。